ヘブルの手紙、今朝は11章8節から一緒に学んでいきたいと思います。この11章は旧約時代の信仰のヒーローたちのことが書かれています。彼らは皆信仰の良い模範です。前回は3人の信仰の模範を見ました。アベルは信仰によって優れた生贄を主に捧げました。その生贄によって彼が義人であることが証明されました。エノクは信仰によって神と共に歩みました。それで約束の通り彼は死を見ることなく天に移されました。ノアは神からの警告を受けた時、信仰によって彼は働きましたね。まだ雨を見たことがないにもかかわらず彼は動くわけです。行動するわけです。神の言葉を信じて箱舟を作り、洪水から救われました。このように彼らは皆神の言葉に聞いて従い、最後まで忍耐して神からの報いを受けたわけです。で、今日の箇所で著者は信仰の模範としてアブラハムの信仰を事例に挙げています。アブラハムはイスラエル民族の始祖です。彼は信仰の父と呼ばれ、最も尊敬されている人です。アブラハムはどのような信仰を持っていたのでしょうか。彼の信仰を学ぶことによって、私たちもどのような態度で神を信じたらいいのか、多くのことを学ぶことができます。それでは主に期待をして一緒に学びます。11章の8節のみを一緒にまず朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ。はい。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。アブラハムはカルデアのウルというところで生まれました。今のイラクにあたります。で、カルデアのウルは偶像崇拝、そして月神礼拝、お月さんを礼拝するのが盛んに行われていた町であったわけです。で、アブラハムの父はテラといいまして、ヨシュアの24章の2節によると、このテラは他の神々に仕えていたと書いてある。まことの神ではなく他の神々に仕えていたのがアブラハムの父で、当然その父親の子ですから彼もその影響を受けていたに違いないですよね。で、アブラハムは最初からまことの神を信じてたのではなかったわけです。彼は神を知りませんでした。私たち同じなんですよ。しかし、まことの神はアブラハムをご存知でした。で、彼をお選びになりました。ある日、栄光の神が彼に現れて、こうおっしゃるんですね。ここちょっと開きましょうかね。今のとこ押さえていただいて、創世記の12章を開いていただけますか。はじめの人アダム、エヴァが作られて罪を犯して神から離れ、そして信仰によって生きる前回はアベルとエノクとノアを見たわけですが、もうノアの時代には人々はひどく悪に満ちてて、洪水で滅ぼされて、ノアの家族だけが残るわけですが、その後人類が良くなるかっていうと、また悪がはびこるわけですね。そしてバベルの塔が作られて、いろいろな宗教が作られていくわけです。そんな中で神様はご自分の救いの計画を進められるわけで、その選んだ一人の人がこのアブラハムであったわけです。それが具体的に約束として与えられるのがこの12章なんですよね。一節、主はアブラムに仰せられた。鍵括弧一緒に読みましょうか、はい、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。2節、そうすれば私はあなたに大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。4節、アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。 アブラムがハランを出た時は75歳であった。ここにアブラハム契約と呼ばれるものが書かれているわけですが、3つのことを神様はここで約束なさるんですね。まず、私が示す地へ行きなさいと一節に書かれている通りに、神様は土地を与える約束をなさるわけです。そして2節に、大いなる国民とするって書いてあるわけで、国民となるっていうことは、この子孫が与えられる約束がされるわけです。さらに3節見ると、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると書かれている通りに、アブラハムの子孫によってすべての民族が祝福される、これが神の約束なんです。どうぞここ大切なところですので、しっかりと押さえてください。聖書にいくつかのこの壺になるところがあるわけですが、このアブラハム契約はとても重要なんですね。神様が土地を与え、そして子孫を与える、その子孫によって全ての民族、世界が祝福されるっていうのが神の最初からの約束なんです。そして新約聖書に行くと、このガラテヤの手紙は、この子孫は大勢を指しているのではなく、一人の人を指していっていると書かれている。それはイエス・キリストなんです。イエス・キリストを通して全ての民族が祝福される、救いに預かるっていうのが神様の望みなんです。そのために神様は一人の人を選び、それがアブラハムであったわけですね。さあ戻りますが、どうぞこの12章は大切なところですので、しっかりと覚えてください。で、アブラハムはこのように神様の声を聞いたわけです。それはここにヘブルの著者が書いてある通りに、相続財産として受け取るべき地に出ていけ。相続財産として受け取るべき地に出て行けという声を聞いて、彼はそれを信じたということ。アブラハムの信仰は何なのか、どのような信仰なのか、それは神の言葉に聞くことから始まったということ。なんか自分で作り出して想像してやっていくのではなく、イメージを膨らませてやっていくのではなく、人格を持っておられる神がおられて、その神が語られた、その神の言葉を聞いたってこと。ですからローマの10章の14節にはこう書かれてるんですね。信仰は何でした？聞くことから始まりって書いてある。そして聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ですから正しい信仰は神の言葉に聞くことから始まる。またアブラハムの信仰は聞くだけではなく、神の言葉に従いました。彼は信じたことをすぐに行動に移したわけですね。しかもここに書かれている通りに、どこに行くかを知らないで出て行ったってあるわけです。彼は行き先が分かって出て行ったのではないわけです。どこに行くのかを知らない、先が見えない、見えないのに彼は信仰の一歩を踏み出したっていう、これが信仰なんですね。見えないのにそれを信じて、神が語ったから一歩踏み出してそこに行く。信仰は何でした？一節見てください。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものであるという。アブラハムの望んでいる事柄は何でしたか？神が相続財産として土地を与えるということでした。それはまだ目に見えないものでしたね。将来のものであったわけです。見ることもできなければ触ることもできなかったわけです。しかし彼は信じたわけです。それは神が語ったから、与えると語ったから、彼は信じてそれを確信したわけです。彼の保証っていうか、それは神の言葉が保証であった。思い込みでも信念でもなく、また彼は無謀なことをしたわけでもないわけ。アブラハムは失礼、神の言葉に望みを置いて信仰によって出ていきました。9節、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。実節一緒に朗読します、はい、彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。 その都を設計し建設されたのは神です。アブラハムは信仰によってどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰の一歩を踏み出したわけです。全てが見えて済んだわけではないんです。見えてたら進む必要ないっていうか、私たち全部見えた方がいいわけですけれども、でも実際はそうではなく、先のことは誰もわからないわけです。ですから信じて進む必要があるわけで、一歩を踏み出したら必ず剣が開かれてくるわけです。で、神様が彼に導いたところはカナンの土地であったわけです。そして神はそのカナンの地を彼に見せてこうおっしゃるんですね。さあアブラハム、目を上げてあなたが見ているところからこの北、南、東と西を見渡しなさい。創世記の13章の14節。見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えようと主はおっしゃるわけです。カナンの地は神がアブラハムに与えると約束された土地でした。約束したんです、与える。でも彼は生きている間にその土地を実を言うと所有することはなかったわけです。彼が唯一所有したのは奥さんのサラを葬るための畑を買ってそこにお墓を作るためのものだけだった。また神は彼の子であるイサクにもその約束を与え、またその孫ヤコブにも同じ約束をお与えになるわけですよね。創世記見ると、で彼らは皆同じ約束を共に相続するものであったわけですが、実を言うと彼らもその土地を所有することはなかったわけです。でここに書いてある通りに、彼らは皆神が与えると約束した土地に他国人のように住んだっていう、天幕生活をしたっていう、与えると約束したのに神様なかなか与えない、道が開かれると信じたのになかなか道が開かれない、答えが見えない。普通私たちはどのようになるんですか。そうした場合にはイライラをし始めるわけですけれども、しかしこのアブラハムは神の約束が実現することを信じたわけ。そして自分の思うようにならなくっても彼は忍耐深く待ち続けたわけ。なぜ忍耐できたのか。実際と彼が見ているところ、彼が待ち望んでいたのが違ってたわけ。神様はこの地上の土地を与えるとおっしゃったわけですけれども、その相続財産というのは実を言うとこの地上の土地とか家とか建物ではなくて、アブラハムもそのことを理解してて、彼が待ち望んでいたのはもっと優れたところ、もっと確実なところ、固い、ここで書かれてますけれども基礎の上に建てられた都であった。建物ってどんなに立派であってもせいぜい40年50年60年、私の妻の親が建てた建物もちょうど海洋博の時期に建てたもんですから、この海砂の入った建物で、見た目には立派であったわけですけれども、もうこの海砂とあとシロアリで全部食い潰されてしまって、わずか40年でもダメになってしまう。まあそのようにどんなに持ったとしても60年ですね、コンクリート。人が建てるものってずっとないわけです。しかし神が建てられた都、すなわち神の家、神の御国、そこはしっかりとしたもので、神ご自身が設計し建設されたところであって、アブラハムはその都を見ていたということなんだ。待ち望んでいたのはそこであったと。ですから、そのさらに優れた都を持って、まだ手にはしてなかったんですけれども、彼は忍耐して待ち続けることができたわけです。10節見ると、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。 彼女を約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。先ほどの創世記の12章で神はアブラハムを祝福する約束をお与えになりました。具体的にはさっき見たように土地を与えることでしたね。そして子孫を与えることであった。さらにはその子孫によって全ての民族が祝福されることであったわけです。でアブラハムはそれを信じました。そのことを聞いたのが彼が75歳の時であったわけです。子供が与えられる、彼には子供がなかったわけです。でもう75歳だったんです。しかも奥さんのサラは不妊の女で子を産む力がなかったわけです。神様が約束を与えました。彼らは信じました。10年待ったわけです。しかし子供は一向に与えられなかった。そこでサラは一つの考えを思いつくわけです。それ当時の慣習で、女奴隷がいたらそれを旦那に与えて自分たちの子供とするシステムがあったわけで、アブラハムきっとこれは神様が私たちが手伝わないといけないのよ。だからこの世のこのやり方に従って私たちも子を設けましょう。女奴隷ハガルをアブラハムに与えて、その子に、その女に子供を産ませるわけで、そのできた子がイシュマエルであったわけです。このイシュマエルの子孫が今のアラブ民族なんです。世界中のこの争いの火種になっているのは、実は言うとアブラハムから出てきた子なんですよ。でもそれは神が与えると約束したにもかかわらず、彼らが勇み足で人間の努力で人間の力で設けたイシュマエルによって、この後で約束の子イサクが誕生するわけですけど、アブラハムのこの肉の結果、痛い思いを人類は今に至るまでしているわけですよね。しかし神のご計画は変わることはなかったわけです。神の計画、神の約束はアブラハムの妻サラによって子を与えることであった。でももう月日が過ぎて、アブラハムはもうすでに99歳という年でした。サラは89歳でした。で、神様が直接サラに与えるよっていうのを見つかり通してそのことを告げると、アブラハムはその約束を聞いて笑うわけですよね。でもそれは不信仰の笑いではなくて、神様がそんな素晴らしいことをなしてくださるんだったら素晴らしい、そのような喜びの笑いであったわけですが、奥さんのサラはそうではなかったわけですね。彼女は心の中で笑うわけです。こんな年寄りが、不信仰から来る笑いだったわけです。それで神様は彼らが笑ったので、その子供の名をイサクってつける。その意味は笑いっていうことですよね。神様はユニークな方なんです。おそらくアブラハムとイサクは、アブラハムとサラはイサクを呼ぶたびに、神様は本当真実な方だな、そのようなことを思ったでしょうね。さてここ11節見てください。信仰によってって書いてありますよね。で、創世記見ると、今説明した通りにサラは不信仰にもなったわけですよ。それにもかかわらず、このヘブルの著者は信仰によってって書いてある。途中で失敗したとしても、神の約束、信じること、信仰を投げ捨てることをしなければ、神の約束は必ず実現することを教えられますよね。サラは初めは信じることできなかったわけです。しかしアブラハムは信じたわけです。彼は信じて行動しました。でサラもそれに同意をしたわけで、それで子を宿す力が与えられたわけですよね。不信仰は神のなさりたいことをなすことができません。不信仰になると、神がせっかくなさりたいことがあるのにそれをなすことができないわけですが、神が喜ばれるのは 信仰であり、信仰がなくては神に喜ばれることはできないわけです。ではこの時アブラハムはどのような信仰を持っていたのか、ここちょっと見てみたいですね。ローマの4章を開いていただけますか。今のとこ押さえてちょっと右側を開くとローマの手紙が出てきます。これはパウロによって書かれたものですね。彼はもともとはクリスチャンを迫害するものであったわけです。しかし復活のキリストが現れて、彼はイエスこそ聖書が約束している救い主メシアであることを知って、それから伝道者として聖書を知らない異邦人に伝えるために神によって建てられた器であったわけですね。そのパウロによって書かれたローマの4章の18節ちょっと見てください。こう書かれてるんですね。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。これはアブラハムのことです。アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じたっていう。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。もう人間的に考えると100歳ですから、肉体的には完全に死んだもので、こう宿す力がなかった。彼はそれを認めてなかったわけではない、それを認めたという現実逃避をしたわけではないわけですよね。全く不可能だ、人間的には無理だ、人にはできない。でも彼は望み得ない時に望みを持ったっていうこと。どこに望みを持ったんですか。いや、もうちょっとジム通って筋トレをすれば大丈夫だ、そのように彼は考えたわけではない。健康食品を食べたらもっと若返るから大丈夫、そのように彼は考えたわけ。それでも全く無駄で、彼が望みを置いたのは人間の努力ではなく、人にはできないが神にはできるという、この神に彼は望みを置いたわけ。神の言葉に彼は望みを置いたわけで、そして自分の弱さは認めても信仰は弱まらなかった。20節見ると、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、すごいですね、弱まるどころかますます強くなった。神に栄光を期し、21節一緒に読みます。はい。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。これがアブラハムの信仰なんですよね。神には約束されたことを成就する力があることを固く信じたということ。ですから信仰は自分の信念とか思い込みとか、この繰り返しそれを告白することによって何かそこにしがみついていくようなものではなく、神の言葉が土台にあって、この神の約束の言葉にしっかりととどまって、神には約束したならばそれをする力があるっていう、神にはそれをする力があるという、これを信じることが私たちの信仰なんです。ですから私たちの信仰は私たちの側にかかっているのではなく、この神にかかっているわけです。アブラハムはこの神を信じたわけです。そして神は約束の通りに、さあ戻りますが、天の星のように海辺の砂のように数多くの子孫が生まれたってこと。13節、これらの人々は信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。15節、もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。13節のこれらの人々というのはアブラハムのことです。そしてイサク、ヤコブのことですね。彼らは神から相続地として、相続財産としてカナンの土地を与えられる約束を受けました。 しかしその約束のものを手に入れることなく、土地を手に入れることなく皆死んだっていうこと。約束されたはずなのに、生きてる間それをアブラハムだけではなくて、その子供のイサクもヤコブも手にすることがなかった。それでも神様嘘つき、与えると言ったのにそういうふうに思わなかったという。彼らは見てもいないのにそれを見ているかのように喜んでいたということなんです。信仰って何でした？見えないものを確信させるものなんですよ。見てなかったけれども彼らは見ているかのように生活をしていたということ。それによって彼らが最後まで神の約束を信じきっていたことがわかるわけですよね。でも彼らが信じきっていたのは、先ほども説明していたように神の最終的な約束っていうのはこの地上の土地の話ではなくして、さらに優れたところがあるということ。アブラハム、イサク、ヤコブの自覚はこの地上では旅人である、旅をしているようなもの、帰流者であるということです。だから旅をしているわけですから、その旅先で家を持つ必要はないわけで、仮住まい、天幕生活で十分であって、もう移動していくわけですから。かといって家を持たないということを聖書は教えているわけでは、神様が祝福するならばそれも感謝です。でもそれに固執しないっていう。彼らは移動式のもので十分だったわけですね。そして旅の途中ですから、いろんなハプニングが起こるわけですよ。私たちの人生もそうですね。いろんなハプニングが起こるわけです。でもそれは旅の途中であって、やがてふるさとに帰っていくわけです。でアブラハムのふるさと、生まれ故郷はカルデアのウルであったわけで、もし彼らがそのことを思って旅をしているのであったら、そこに帰る機会はいつでもありましたよねっていうことをここで書いてるわけですよね。でも彼らが憧れていたふるさとっていうのはこの地上のふるさとではなかったっていう。どこですか？それが16節ですね。一緒に読みたいと思います。はい。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アブラハムが求めていた故郷はこの地上の約束の地、カナンの土地ではありませんでした。さらに優れた故郷、すなわち天のふるさとに憧れていたという。ですから彼はこの地上ではなくて、この地上ではこの約束の土地を手にしなくても不満を持つことはなかったわけです。神が与えたものの中で彼は満足して生活したわけです。というのもこの地上は通過点という考えがあったわけですね。通過点であってゴールではなかったわけです。ゴールはまだ先にあって、その彼はそのゴールをいつも見てて、そのゴールはこの地上の楽園ではなく天の楽園、パラダイス、天のふるさとを彼は見て生活をしてたって、そこに憧れて生活をしてる。いいですね。天に憧れて生活をする、これがアブラハムの信仰なんですね。そして神も彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたと書いてあります。アブラハムは失敗しなかったんでしょうか？もう私たちはすでに創世記を知っている通りに、彼は二度も実は言うと自分を守るために奥さんを妹だと偽るわけですよ。その子供のイサクはどうでした？彼も父親と同じ過ちを犯すわけですね。自分の身を守るために奥さんを妹と偽るわけで、その子供のヤコブはどうでしたか？もう目も当てられないほどの多くの数多くの失敗を彼は繰り返すわけです。しかしそれでも神は彼らを恥となさらなかった。なぜなら彼らは皆神を信じたわけです。 その信仰によって彼らは義と認められたわけで、彼らのために神は家を都を用意しておられたと。私たちはどうですか。私たちも多くの失敗をしてかすわけですよね。時にはキリストを信じているにもかかわらず、まあ、周りはそうでない人たちがいっぱいいるわけで、そのことをちょっと恥ずかしく思うこともないわけでもないわけ。しかし神は私たちを恥となさらないという。それは私たちがキリストを信じた信仰のゆえなんですね。神は私たちのためにも天の都ふるさとを用意しておられると聖書は約束しています。フィリピの3章の20節開かなくて結構です。そこには私たちの国籍は天にありますと書かれています。あなたの国籍は日本あるいはアメリカ人もいます。でも本当の私たちの国籍は天にある。やがてそこに皆帰っていくということ。ですからパウロはあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいとコロサイの3章2節で励ましています。地上のものを思わず、まあ、いろんなことが毎日の生活で起こるわけで、いいことだけじゃなくてそうじゃないこともたくさん起こるわけです。で、私たちの希望はどこにあるか、それは天にあるわけで、イエス様もあなた方はこの地上に宝を蓄えるのではなく天に宝を蓄えなさいとおっしゃった。私たちもアブラハムのように天のふるさとに憧れて日々の生活を感謝して生活したいものですね。さあ最後に17節から、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、19節、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。神はアブラハムをお選びになりました。それは彼を通してこの全人類に、彼の子孫から全人類に全ての人を全ての民族を救う救い主を使わすためであったわけです。で、彼は誠の神を知っていたのか、そうではなかったわけです。彼も親を見て生活してますから、偶像崇拝の中で育つわけです。しかし、誠の神が彼を選ばれました。なぜ選んだのか分かりません。私たちもそうですね。信仰ない親のもとで私も育ちました。でも、友人を通して17歳の時に教会に初めて足を運びました。私はスポーツをしてましたので、男が行くところではないとごめんなさい思ってまして、男は自分で自分の道を切り開くんだみたいなかっこいいことを考えていたわけですが、一番開かれないので悩んでたわけですけれども、でも17で聖書の話を聞いて本物がここにあると、私は全てが分かったわけではないんですけれども、だんだん聞いてるうちにここに真理があると分かって信仰を持ったわけ。振り返ってみると本当になんで自分が信仰を持てたのか不思議ですけど、アブラハムもそうですね。彼は選ばれたわけで、神の選びがあったわけです。そして神様はその偶像の町から離れなさい、私が示す地に行きなさい、から行き先も分からずにその親族から離れて出ていくわけです。で、カナンの地に彼を住まわせるわけです。そして聖書はアブラハムは家畜と銀と金とに非常に富んでいたと書いています。さらには財産だけではなくて使用人がたくさんいた 甥っ子のロトが連れ去られた時に彼は318人でしたっけ、家の男たちを連れて奪い返しに行った記事もあるぐらいで、ですから男の数でそれぐらいですから、うん、女性や子供たち入れるとかなりの使用人たちがいたわけで、この食費だけでも大変じゃないですか。でもそれを賄えるぐらいのものを神様は彼に満たしておられる。唯一彼になかったのは子供であったわけです。で、財産もある全てを彼は持ってたわけですけれども、それを相続する人がいなかったわけです。神様の約束は土地を与えることと子孫を与えること、すなわち子供が与えられるということでしたけれども、彼はそれがなかったわけです。しかももう年齢も100歳近くになってたわけです。そんな不可能な時に神が約束の通りに子を与え、それがイサクであるわけです。笑いっていう、もう彼を見るだけで笑いがもう出てきてしまう。嬉しくて嬉しくてしょうがないわけです。もうかけがえのない子、愛する子、アブラハムの夢、アブラハムの希望、それがイサクであったわけですよね。そのイサクが与えられるわけです。アブラハムは神様が本当に真実な方であること、そのことを彼は十分に頭ではなくしても体験的に生活の中で神の恵みを十分に知ったわけです。十分に知った後、神様はいろんなテストを彼の人生で繰り返して彼の信仰を成長させたわけですけれども、最後の彼の人生最大のテスト、試練に合わせられるわけです。それが自分の子イサクを捧げるっていう。神様はアブラハムよと呼びかけられました。アブラハムは、はい、ここにおります、そのように答えると神は言われるわけですね。アブラハム、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私が示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。かけがえのないたった一人の子でした。実は言うとアブラハムはここ聖書で一人の子と書いてありますけれども、実際は一人ではなかったわけ。イシュマエルがいたわけ。でもそれは一人の子ではなく、神様が約束した子ではなく彼の肉の子であったわけ。神様がアブラハムを通して見たのは一人の子しかなかった。それがイサクであり、そのかけがえのないあなたの夢、あなたのすべて、あなたの希望、それを捧げなさいという。でも考えてみてください。神様は子孫を与えるということですから、このイサクがいなければ次の子が出てこないわけで、子孫は増えるはずがないわけです。約束されたのはこのイサクだけしかいないわけで、そのイサクを捧げなさいと神がおっしゃったわけです。理解に私たちは苦しむわけです。なんでだろう。ところがアブラハムは聖書を見ると翌朝早く起きて行動に移すわけです。彼はロバに鞍をつけて二人の若い者と、そして息子のイサクを一緒に連れてその山のふもとに着くわけです。で、そこでアブラハムは若い者たちに言うわけですね。私とイサクと一緒に向こうに行って神を礼拝してくるから、で終わったら私たちを一緒に帰戻ってくる、戻ってくるってアブラハムは言うわけです。で、それからアブラハムとイサクは一緒に山に出かけます。で、途中イサクがアブラハムに話しかけるわけですね。お父さん、なんだイサク、ひと焚き木はありますが、あの全焼の生贄の羊はどこにあるのですか、生贄はどこにあるんですか。アブラハムは答えているわけですね。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるんだよ。 神が備えてくださる。でそうこうしているうちに2人は神が定めた場所に着いて、アブラハムは祭壇を築いて、持ってきた焚き木を並べて、イサクを縛ったと聖書は書いてあるんです。で私たちこのストーリーをよく知ってるわけですね。創世記の22章をどうぞ後で見てください。でイサクは子供と書いてありますから、大抵の方はまあちっちゃい子を想像するわけですけれども、実を言うと、それは30歳前後であるわけです。26歳という人たちもいるし、ユダヤ教のラビたちは36歳とも7歳とも言われます。まあ30歳前後と考えてください。もう30歳ですよ。相手はもうアブラハムで100歳超えてるわけで、もう年寄りがそれ縛るわけです。若いイサクは、お父さん何をするんですか、木でも違ったんですか、ボケたんですか、そのように言って、それほどくこともできたわけですが、聖書はそのように書いてないわけです。彼は黙って従うわけですね。そしてアブラハムは本気でイサクをほふるつもりで刀を振り上げたわけなんです。その時に聖書は主の使いが天から彼を呼んだと書いてある。アブラハム、アブラハム。まさに彼が斧を振り下ろそうとする。その瞬間に御使いが彼の名を呼ぶわけで、アブラハムは、はい、私はここにおります。あなたの手をその子に下してはならない。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。口先だけで信じたのではなく、まさに彼はその信じていることを行動に移したわけで、聖書は私はあなたが神を恐れることがよく分かった、彼の行動でよく分かった。さらに続けて、あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。最も最愛な、かけがえのないその子をあなたは私に捧げた。さらに聖書は続くわけで、アブラハムが目を上げてみると、角をやぶに引っ掛けている一頭のお羊がそこにいたという。でアブラハムはそれを言って取ってきて、自分の子の代わりに生贄として捧げた。その場所をアドナイイルへ、その意味は主の山の上には備えがあるという意味だ。主の山の上には備えがある。聖書はこれは、今の19節見てください。これは型ですって書いてある。アブラハムはイサクを捧げようとしたわけですが、実際捧げたわけですけど、気が触れたわけではないんです。また聖書は私たちにそのようなことを勧めているわけではありません。どうぞ勘違いをしないように。それは型、タイプ、ひな型であった。あることを、そのことははっきりと教えているわけです。そしてアブラハムには計算があったわけですね。19節には、彼は神には人は死者の中からよみがえらせることもできる、そのような考えがあったって。これは型であった。何の、誰の型なんですか。何のモデルなんですか。イエス・キリストの十字架の死とよみがえりの型、ひな型、タイプである。同じモリアの山で、2000年後、カリバリの丘で、神の一人子です。アブラハムにとって一人子はイサクでした。神の一人子、イエス・キリストが捧げられる。何のためですか。私たち全ての人の罪のために、神は私たちを愛して、 私たちに罰を下すのではなく、私たちの罪の身代わりとしてキリストを送り、そして十字架でキリストが身代わりとなって死なれるわけです。さらに聖書はキリストを死んだだけではなくして、3日目に死人の中からよみがえってくださったわけです。私たちの救いのために神ご自身がその救いの道を備えてくださいました。死の山の上に備えがあるわけです。この救い主イエス・キリストを信じる者は誰でも救われる。この方、ひな形がアブラハムのこの出来事に集約されているわけです。神様はご自分の愛を最初から私たち人類に分かるように示してくださったわけですよね。アブラハムはこの救い主を見たい、そして天のふるさとに憧れて信仰によって彼は生きたわけです。それでこの地上のものを手にすることがなくても心は折れることがありませんでした。失望することはなかったわけです。望みをどこに置いてたのか、彼は望みをキリストに置いてたからなんですね。神に置いてたわけです。私たちもこのアブラハムの信仰に習いたいですね。彼は神の言葉に聞いたわけです。私たちも神の言葉に聞きましょう。彼は聞くだけではなくして神の言葉を行ったわけです。実行したわけです。従ったわけです。私たちも聞くだけではなくして従うものでありたいわけです。アブラハムは従ったわけですが、見たところは全く彼が想像したものとは違ってたわけです。一向に与えられなかったわけです。でも彼は腐ることなく、イライラすることなく、諦めることなく、忍耐を持ってずっと待ち望んでた。私たちも同じように自分の願っていることの通りはいかなくても最後まで忍耐を働かせたいですね。そしてアブラハムが絶えずキリストに望みを置いたように、私たちもキリストに望みを置いて生活をしたいものです。私たちの人生は旅のようなものであると聖書は教えています。そしてそれは長く続かないというか、霧のように泡のようにすぐ終わってしまうような、いろんな苦しいこと悲しいことがあっても私たちは旅をしているわけですから、やがて天のふるさとに帰るわけで、アブラハムのように天のふるさとに憧れて信仰によって生きるものと私たちもさせていただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちもアブラハムのように神の言葉に聞いて、そしてそれに従って、また思う通りにならなくても忍耐を持ってあなたに信頼してキリストを待ち望んで歩むことができますように、どうぞ私たちの信仰もあなたが強めてください。お願いします。キリストイエスの名によってお祈りします。アーメン。